山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
どうしたんすか？どうしたんすか？
なんかちょっと新鮮。
あれ？
そう。
あれの位置が
ちょっと久しぶりにちょっとポジションチェンジしてみた。
見るわけないよね。
二人の位置が今あれ横向いたら違う人だ
と。そうだそうだ。
右と左が違う。
そうだね。
ポジショニングをちょっとチェンジしてみました。マイクの位置を変えつつみたいな感じで。皆さんには分からなかったかもしれない。
あ、でも右から聞こえるのと左から聞こえるので微妙に違うかも。
いや、は変わらないんだよね。
変わらない？
そんなドルビーサラウンドじゃなかった
そんなそんな LR 分かれてなかった
いやいやいや、ちょっと今日久しぶりの普通歌じゃないですか。
あ、はいはい、
皆さん気合が入ったのか、うん、どうしようで慌てて書いたのか分かりませんが、バラエティに富んだ
そうですね、
普通歌がみんな好きなんじゃんみたいな、
普通歌が
結果が好きなんじゃん、いろいろテーマとか考えてもその方がいいんじゃんみたいな、
書きやすいのかな、
ね、
そうなのかな。
ちょっとね、軽くさっくりいけそうなのがあるんでオープニングで紹介しちゃいますね。
はい、
あきらさんですね、はい、いつもありがとうね。岡崎先生、山川さん、早退した肉姫様、スタッフの皆さんなるラジオ。さて、バレンタインデーですが、先月ね、ゼロ個、誰からももらっていませんし、あげてもいませんということで、皆さんはチョコはもらって配りましたか、肉姫は肉もらい配りましたかってことなんですが、
肉は関係なくない、バレンタインデー。
まあでもそもそも、
まあね、なんか例えばビーフジャーキーのチョコ包みとかあれば、なんでわなの？
残っとしたい。
嘘。
じゃあ分かった。
うん、
作る。
食べてるの？
食べてね。
いや、美味しそうじゃん。
チョコフォンデュみたいなんで、ちょっとつけてみ。
ジャーキーにでしょ？
ジャーキーにだよ。
サラミでもいいです。
チョコだよ。
意外と食べるじゃん。
あのカキピーがチョコピー、
そうそうそう、
チョコカキピーとか、あとあのなんだっけ、ロイスかなんかでね、ポテトチョコとか、
ポテチのは美味しい。
あれは
ほら、しょっぱい甘い、しょっぱい甘いじゃん。ビーフジャーキーしょっぱいじゃん、ちょうどよくない？
だ、肉だよ
ね。え、
肉っつったってジャーキーだよ。
ジャーキーだけどさ、一応さ、肉の分類じゃん分類的に。
まあでもあのレアなお肉に、
あれ芋だよ、あっちね、ロイズ。
でもあれ相当しょっぱい芋だよ。
本当しょっぱい芋
でしょ。
それがすごいショッキングに美味しかった。
美味しかった。
本当に最初絶対食べないって思ってたけど、
どっかにあるかもしれない、ジャーキー包んだチョコ。
あるかもね。
あるかもしれない
よ。そうかもしれない。
イカの先イカはあるよ。
え、あんの？
びっくりするよ。
先イカチョコ？
びっくりした今。
先イカチョコあるよ。
え、それなんか名物、どっかのお土産とかじゃなくて。いやー、
私どっかのそれこそキオスク的なところで見ました。
そう、
買うよね。
買うよ、とりあえず買うよね。
もう二度と買わない
よ。あ、私も頼みではなかった。何、某キャラメル的な感じ。
某キャラメル、
北海道が生んだ素敵なキャラメルあるじゃん。
あった、
お肉のキャラメルあるじゃん。
肉キャラメル。
あれはあれでしょ、あのちょっとジンギスカンキャラメル。ちょっと美味しくなったから売り上げ
が、あ、売り上げが下がったという。
え、美味しくなったらダメになっちゃったの
ね。
どういうことなの。
ちょ、まあとりあえず探してみようよ。
おお、っていうぐらい、ね、バレンタインに興味がありません。普通歌いっぱい紹介します。ということで、
はい、
なんかちょっと座り位置が変わると我々的に違和感がありますが、皆さんには何のこっちゃという、
何の関係もございません。
そうですね、
何の関係も、
むしろ私も何の関係もなかった。
本当、
何の違和感も感じてなかったよ。
本当、なんか右から聞こえてくる音と左からの音で、なんか微妙にね。
私はね、
私も。
あ、そうなの？
あれ、
あ、今日左強いな。
それで気づいたの？それでなの？
ああ、そうかっていうね。いつも右派って
なる。だいたいほら、聞き耳ってあるじゃない？
ああ、聞き耳
ってある。で、私多分自分の聞き耳の右でこっちゃんの声を受け止めていたから、今すごい左で受け止めてるこっちゃんと藤本ちゃんの声をあの受け止めてんのね。ほんと皆さんごめんなさいね。何のことかわかんないけど。
謎ですね。ほんと
何の関係もない話ですよね、聞いてる方と。
いやー、なんか。
私、ちなみに。
うん。
左だな。
聞き耳は左だな。じゃあその聞き耳を私が壊そうとしている。
やめてください。
分かった、 から左側には立たないわ。
聞き耳なだけで別に左の方がすごく入ってくるとかそういうことじゃない
か。そう、でもなんか意識的に聞き耳の方が入ってこない？
いや、でも多分流れとしてね。多分ね、拾いやすい耳は、左な気がする、
うん。
電話とかの耳ってことでしょ？
そうそうそうそう。
もしもしの時の。
ああ、もう電話の耳ね。そう言われれば電話も聞き耳でやってんね。
う
ん、
もうその方無意識に、両方でやれない、やっぱり。
ああ、言われてみれば。
撮っちゃった時には必ず私右で撮ってます。
私も収録の時絶対左につける。
私も左。
うん。左にしかつけない、私。
私も左だ。
うん。
思えば。
そうなの。で右につけるともう集中できなくなっちゃう。
集中できない。拾えないの。
そう、聞こえなくなっちゃう。
あるんだ、あるんだ、やっぱり。
左しかつけない。まあ、
はい。今日はちょっとこんな。
まあ、そんな全く関係ない。
どうでもいい。
今日は、普通歌。
そうだそうだ。
そうです。
普通歌縛りだから。
そうそうそう。
うちらが普通歌になって
る。そうそうそう。うちらも普通歌でお送りします
もん。そうだ。ダメダメ、そうじゃない、そうじゃない。間違えちゃった。
いやいやいや、
メール、メール用だけメール。
メール来てるんですけど。
うん。
いや、え、いつぶり？
どれぐらい？
いつぶり？
どれぐらい？それは、一休さんに聞けばわかる。一休さんに聞けば。
いやいや。今日、先月そんな話したんです
か？そうそうそうそうそうそう。僕が最後の新人です、みたいな。
初めましてさんが来ましたよ。やってみるものね。
すごい。
びっくりしました。じゃあこれ読みますね。
はい。
初めましてさんは絶対読まれますからね。
そうです。
はい。はじめまして。
はじめまして。
昨日の明日と言います。岡崎先生の以前のラジオを聞かせていただき、それからラジオを聞く機会もなく聞いてませんでしたが、うん、岡崎先生のブログやミクシーを見るようになり、うんうん、やっとここ1年前に PC を購入したのを機に、うん、やっとなるラジオを聞けるようになったのです。先生のブログから人間警察さんに連絡を取り、
ここ繋がってるよ。
ブログから
ブログからなの？
ラジってみたらと言っていただきまして、この度聞くようになりました。といってもまだ聞き始めて2回目の初心者となります。
前回、前々回ってこと
だ。岡崎先生のラジオを聞いていたのが中学生ですので、かれこれ10年以上経ちました。早いです。びっくりです。そして以前はハガキでしたので、メールでの投稿がとっても不思議です。
そうそうそう。
これからも楽しく聞かせていただきます。よろしくお願いします。といただきました。
よろしくお願いします。
いやー、嬉しい。
初めてのために、女性です。
女性です。
女性なんです。
ね、昨
日の明日ちゃん。絵がね、かわいいの。ぜひ添付で送ってください。
そうね、はがきじゃなくなっちゃった
の。
そうね、見れない
し
なきゃ。
いやー、
嬉しいな。
嬉しい。じゃあ、人間検査機さん、ぜひ、指導係という。
指導？
あれ、おかしい。
指導なんか必要？
指導はいらないな。
人間検査機さん、グッジョブです。
グッジョブです。なじってみたらって初めて聞きました。
これが口コミか。
そう、これだよ。
これだ
口コミ
だ。これが口コミか。
みんな頑張って。ぜひぜひ、
まだ、
まだ、続々新人さんいらっしゃいキャンペーンやりますので。
まあ、はじめましてさんはね、
そう、もれなく、
確実に読まれますので。
読まれますので、よろしくお願いします。
今これ聞いて、まだメールを一度も出したことない方は、はじめましてさんですか？
そうです、はじめましてさんですね。どうしようって思っている方は、ぜひ、お送りしていただきたいですね。はい。ですね、それにね、なんかね、つながるのにね、ちょうどいいようなメールがあったよ。ちょっとね、ごっちゃごっちゃしてしまったけれども、これだ。
はい。
多分。一休さんだ、一休さん。
よ、噂の一休さん。
こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジオ。
なるラジオ。
2013年2月配信の第52回、藤本ちゃん総体でエンディングが超静か。
ちょ。
メールフォームも紹介して、まるでラジオみたい。
ラジオですよ。
ちょ。またしても、はじめましてさんがいらっしゃらなかったので、最後の新人リスナーとして、初投稿時に感じたことをメールさせていただきます。
ああ、なるほど。
まず、なるラジに感じたのはハードルの高さです。
ん？
岡崎先生の無茶ぶりと割愛、藤本ちゃんのおたけび、
え？
そして、こっちゃんの数々の名言とエスプリと斜め上から目線の発言。
斜め上ってこと
だ。さらに、キャラ立ちまくりの常連さんたち。もちろん、これらが、なるラジの面白さなのですが、何の実績もない新人が、
実績って、誰が実績あるわけうちらのメール投稿してくれてる方、なんか実績があるんですか？この、キューとかダンとか、そういうこと
かな？何？
なるラジ級とか。
この番組に投稿するのには、さすがに一瞬躊躇しましたと。
一休さんですら。
そう。
マジで
躊躇が一瞬で済んだのは、すでに面識になった藤原さんや寝落ちさんがいたからだと思っています。お二人とも本当にありがとうございました。まあ自分の初投稿時点で、すでにお二人もキャラ立ちまくりでしたが、っていうことで、そしていざ投稿をしてみると、あいつらな子さん人中、これ、重鎮リスナーさんたちにも温かく迎えていただきました。リスナーさんたちはみんな本当にいい方たちばかりです。
なんでカッコ笑いなんですか？
ね。
その後のカッコ笑いは必要ですか？
そして、まだ一度も投稿したことがないリスナーさんたちに一言、投稿するのってとても楽しいですよ。もちろんボツになったり、毎月送らないと文句を言われたり、発売されたりという苦行もありますが、そんな時はリスナー仲間が励ましてくれます。とりあえず投稿時にツイッターを始めておいた方が、よりなるラジオを楽しめますよ。それとバックナンバーをすべて聞くことですね。それではまた、という。
バックナンバーをすべて聞くのが一番のハードルだと思うんだけど、どう思う？
なかなか苦行だよね。
なかなかの苦行だよね。
時間があれば、ぜひ、この番組の流れとして。
流れとして。相当時間、だって投稿するまでに一月ぐらいかかるわけでしょ？
そう。一月で済めばいいけどね。
そうだよね。
いや、全部を聞いてから送ろうと思わなくて。
そうそう。で、この一回を聞いて、送ってくれれば。
そう、昨日の明日ちゃんもまだ、ほら、二回ぐらいしか聞いてないけれども、ま、リスナーさんが後押ししてくれるっていう、なんかね、この後押しシステムが。
そうだね。一休さんが全部聞いてくれてるから、だから、大丈夫。
そう。ね、怖がることはない。あれ、言えば言うほどなんだろうな。
リスナーさん同士が、リスナーさんはリスナーさんが優しいってすっごい言ってんの。だけど、パーソナリティのことは一切褒めてくれない。
確かに。
なんでなの？なんなの？なんで？
ハードルの中にね、藤本ちゃんのおたけびってあったんだけど、何がハードルなのかがさっぱりわからないの。藤
本ちゃんの
おたけびはハードルなの？何？耳痛いってこと？
あ、そういうこと？聞いてるとビクってするって。
心臓がドキドキするってこと？
そういうこと？それはなかなかな。心臓に対するハードル。
ハードルだね。肉体にムチ打ってるよね。
私は精神的なね。打撃を与えてね。藤本ちゃんは身体的な打撃を与えるっていうこと
で。私は一生懸命書いたものを割愛しちゃうから。
それもまたね、
精神的な
ダメージをね、与えるってことですよね。違う角度から。
いやー、楽しければこそですよ。
ね、ダメージ与えるラジオってどういうこと
か。おかしいね。
どんなラジオ？
普通私も書きたいって思うのがラジオ番組の始まりだと思うんだけど、どうしようって思っちゃうんだね。
そうなんだよね。書きたいと思わせて、もらえないラジオ。
この番組は敷居が高すぎるってまず思っちゃったね。
敷居って何？
敷居ないと思うんだけどね。
そんなのないです
よ。むしろ穴ぼこは掘ってるかもしれないよ。落とし穴みたいな。
落とし穴？罠があるってこと？
そうガクって。
怖いですけどね。
ねえ、いや本当に全然大丈夫なんで。
皆さん一休さんを信じて。ゆきゅうさんを信じて、ぜひともね。
そう、ぜひぜひね。
なんか大丈夫大丈夫って言われれば言われるほどなんかちょっと怖いよね。
大丈夫大丈夫。
大丈夫
大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。
怖い怖い怖い。
怖いわ。
本当？って思うよね。
お待ちしてます。はい、次は、ありますよ。
あるので。
もうね、話が多分今日いろんなとこに飛ぶからね。
そうね。
どうなるか
全然違うもん。
全然違うからね。楽しくて楽しくて。
みんなもついてきて。どれにしよっかな。じゃあ、この辺行こうかな。
この辺。この辺。
あ、これはいきますね。
はい。
なるラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
最近の密かなマイブームは、検証の応募だったりする日月リオです。
はい。
はっきり言って私の苦渋は悪いです。
そっち。
この前参加した山川さんのイベントなども、客席の数と商品の数から考えると、かなり高い当選率なのですが、当然外れ。
そうなの？
しかも私の両隣の方が当選されてました。またリスナー仲間も全員外れでした。
マジですごいね。どうしたどうしたこのリスナー。
宝くじは一昨年の年末ジャンボを100枚購入して、懲りたので、今度はリスクが少なく当たる確率も低いですが、手軽に応募できて無理だろうけど、もしかしたら、ひょっとしたら当たるかもというくらいの夢を見るのが楽しみで、雑誌系の検証の応募をちまちまとやってます。一昔前は声優系の雑誌を買いまくって好きな声優さんの人気投票とレアグッズ目当てで応募してましたが、もちろん結果は全く成果なし。今度は今ハマっている特撮系雑誌の検証がターゲット。奇跡が起こって俳優さんのグッズを当てるのが密かな野望 望です。まあ当たることはないと思いますが、出さなきゃ当たらないし、当たる夢を見てる時間が楽しいんですよね。皆さんはあれが当たったらいいなとか想像妄想することってありますか、いただきました。
私ね、妄想しないようにしてんだよね。
あね、それはなぜか説明しよう。
おーおし、お願いします。
彼女は妄想するとそれが現実だと思い込んでしまって、ね、現実世界と妄想世界の狭間が分からなくなってね。
すごいな。
すごい妄想力だからね。
すごいな。
もうリアルになっちゃうの。
さすが役者。
彼女の中でね。
ダメだよね。
私言ったことあると思うんですけど、実は当選率高い方なので、
お
どっちかっていうと、入れた瞬間に当たるな当たらないなとか、当たればいいなっていうのは、大抵割何かしらのリアクションがあるっていう。
すげー。
方なので、なので逆に宝くじとかギャンブルに手を出さないようにしてます。
なんで宝くじは出してもいいんじゃない？ギャンブルはダメだけどね。
うん。
宝くじってギャンブル？ギャンブルか。
一応ギャンブルなんじゃないの？
え、ギャンブルなのあれ。
あれ夢でしょ？
いや、
あれドリームだよ。だってドリームジャンプって、おっきなおっきな夢だよ。
なんかそこで使っちゃうと、人生で今使ってる運を、なんかそのお金に換算しちゃうのようなのが嫌で、あれ？あれ？
お金は大事よ。
いや、そう、もちろんそうよ。もちろんそうよ。も
ち
ろんそうよ。お仕事でいただくっていうのにしたいから、
ね、そういう、そういうなんか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。自分の中でこういう仕事がやれるっていうのが、その当選したようなぐらいは、なんかあの、ありがたいことだなって思うことが多くて、宝くじに夢中になるとか、宝くじが欲しいって思うことがあんまりなくて、ただ、あまりにも頻繁に当たるから、ちょっと試しに買ってみようかなっていつも思うんだけど、気がついたらもう終わってたとかね、今だとグリーンジャンボでしょ、グリーンジャンボ5億かーって思いながらも、あ、大安吉日で今日覚えてたら買って帰ろうと思ったら忘れてるとか、
私も今が何ジャンボかすらわかんないよぐらい興味がないね。
あー、でも本当なんか宝くじに関しては夢でもなんかもっと違う儲け方ない、儲け方っていう意味がリアルな言い方になっちゃいましたけど、でも、
ね、
って思っちゃうと、例えば1000円とか3000円とか、10枚とか買ったりとかもね。
私、よく、あれですよ、試写会とか応募するんですけど、自分のいけない日のものに当たる確率は高いです。
そうそう、だからそのおこぼれに私は預かってます。
そうそうそうそう、試写会はよく当たりました、私も。
試写会、そう、試写会がね、なんか仕事と被るとか、ほぼほぼそうですけど、ね、そういうのばっかり。
そう、だから行きたいものしかもう、だから応募しないようにしたの。あまりにも当たって券が無駄になっちゃうから、もったいないなと思って。
いつでも。
行きますよね。
いや、だから今しばらく、ここしばらく検証全然だからやってないんだけれども、映画は昔は映画館でお金払うっていうよりも、見たいのを一足先に見る楽しみっていうので、よく当ててました、よく当ててました。
全く当たんないよね。
いや、あんま出してるとこ見たことない。
あ、そっか、何よりもやってないんだ。
あ、ふじもちゃんがこれ出そうぜ、これ出したんだってあんま聞いたことない、
ね、そうね。
それこそ今ってツイッターとかフェイスブックとかで、いいねとかを押したらそれが応募になるみたいなのがやたら上がってくるんですよ。
そうなんだ。
でも怖いから今度は逆にその気軽さが怖くてできないんです。これって情報読み取られちゃうらしいので、検証の応募の条件としてあなたのアカウントとあのあれとかをっていう風に確か書いてあるはずなのね。
あ、そうなんだ。
で、それを見ると例えばなんかあの旅行が当たる JTB のなんちゃらとか、バーンとミッキーとかがわーって言って、あ、行きたいディズニーって思うんだけど、待てよ待てよ待てよ、ここで応募するとかしちゃうとどうなるみたいなになった時にやっぱりハガキの方が安心したりとかするのね。
でもはがきだって書いてるじゃないですか。まあ、
実際そうなんだけど、でもネットってどこでどう抜き取られるか分かんないって思うと、ちょっと怖いなと思って、言われてみれば、そう、はがき、あの、さっきの話じゃないけど、はがきからメールになり、メールから、今はもうその、Facebook なりなんなりの、そう、そこからのフォームからの応募ができるようになってから、一切手をつけなくなったかもしれない。
あ、そこがきっかけで
手をつけなくなったって。そう、やめちゃってるかなっていう気がする。昔はよくやってました。だから本当に、あ、これ欲しいなと思った。ポーッとして。多分当たるから。それこそそれは、あの、藤本ちゃんと同じように、ちょっと妄想も入るのね。これが当たったら、例えば5パンが当たったら、あのパンとあのパンとあのパンを作ろう、みたいな感じで、実際先にちょっとあの、 小麦粉とかを買って用意しておくと、うんうん、来たみたいな。
来るんだ。だから気持ちの私の妄想ですよ。宝くじが当たったらつって、うん、すっげえ妄想して、うん、あれが買えるそれが買えるつって、うん、買ってもいないのに宝くじを、うん、くじ自体を買ってもいないのに普段の生活の財布の紐が緩くなるんです。そうなの。なんかもうコンビニとかでも無駄なものいっぱい買っちゃったりとかして、宝くじ買ってもいないのに当たった気分みたいな。
だから相当現実の狭間がわからなくなって
しまって
、
買ってからやるんじゃなくって、うん、買いもしないけどやっちゃうんだ、うん、
宝くじが当たったらっていう想像した日は、うん、もうゆるくなっちゃうから、
ああ、
いろいろ買っちゃう。
そう。そっか。ハコちゃんはもともとも結構検証でもよく当たってるようなイメージが。
いやー、当たってるかなー。
いや、こっちゃんが当たった時は大体、うん、仕事が入るから、うん、その当たったものは大体その周りの人が言ってる、
うん、そうなんだよね。
そう、楽しみにすればするほどね。
そう、そう、
あーでも旅行なんかも割と仕事と被るってよく言ってるよね。
そうそう、旅行の予定を入れたら大体仕事が入る。
そう、それまではそうじゃなかったからきっちりしていざってなった時に結局行きませんでしたみたいな話をね。
そうだってね、うん、仕事があるからつって一緒に旅行行く予定だったら私一人残るみたいな、うん、
そういうところ、
あの実家に残して実家に藤本ちゃんと一緒に私の実家に帰ったんですよ。
一週間滞在の予定だった。
で、
藤本ちゃんを実家に残して私は東京に帰ります。
そうなの。
一週間、あとお母さんによろしくね。
そうなの。
もう一回帰ってきましたけどね。もう一回、もう一回、あ、藤本ちゃんいるからちょっと帰んなきゃ。
そうね。もう一回北海道来てくれたりしたけど。
え、その間ずっとじゃあお母さんと一緒に
遊びに焼肉連れてってもらいました。今日は焼肉行くよって言われて、わーいっつって。焼肉連れてってもらいました。
どこの子だよ。
朝起きたらカニが出てきました。
おー、
カニでいっぱい食べていいよって言われて。一人一杯みたいな感じで。
あー。すごい、すごいね。
そういうことしてますよ。
そう。
入っちゃうね。私本当にあの、うん、運が悪い。ことが自慢のような人間
なんだ。そうなの。
むしろ。
むしろね。
運の悪さがもうなんか、もうそれに対してショックを受けているよりももう、うん、楽しんで生きていこうっていうぐらい、
むしろね、
一周しちゃった感じなんで。
むしろね。
そっか。そうそうそう。人生楽しいっすよ、それ。
そう
か。
そう。やばい、普通歌いっぱい来てるけど。
やばい。
もうだいぶ経っちゃった
んだ。なんかじゃあちょっとこの辺読む。いい
この辺だね。
寝落ち武者さんからです。
はい、
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは、
うん、なるラジは、
先日親友と自分の寝相について話をしていた時の話です。私は基本的に部屋が散らかり尽くしているので布団の上ですら寝られる範囲がかなり狭く、
うん、
寝返りが全然打てない状態なのですが、うん、彼と行った旅行先で和室に泊まった時は割と左右にゴロゴロ動いていたとのことで、 お前は家で金縛りにでもなっているんじゃないかという疑問を持たれたりしています。そんな彼は割とオカルトな話を心のどこかで信じているタイプで、寝相は決して悪くないのに、朝には枕が足元に置いてあったことが何度かあり、うん、今でこそ克服したものの、妖怪枕返しが怖くて眠れない時期があったほど。
それってどっちなんだろう。
何が？自分が回ってんのか。
自分が回ってんのか、枕が回ってんのか。
どっちなんだろう。
枕返しという
妖怪。
枕が来んのかな。枕が来んのかな。
じゃない？枕が。
でも、北に寝てたのが南になったってことでしょ？
え、そういうこと？
枕返しって、自分の頭の下にあった枕が足元にあるっていう意味なの？枕がひっくり返ってるとかってあるんじゃないの？
だからどっちなんだろうね。
ひっくり返ったらわかんねえな、表と裏。
そっか。
私のうちの枕。
そっか、枕の表と裏わかんないよね。
そっか。
え、これって最終的にここに行き着く。
あ、そうだ。ナルラジガールズの皆さんは妖怪や幽霊って信じていますか？
え、寝相、寝相と関係ない。
寝相と関係なかった。
妖怪や幽霊、さすが普通音だね。そっか、降りるところが訳がわかんなくなったよ。
妖怪や幽霊って、そうか、枕返しの話で、枕の話ではなく、
自分の寝相を話して
もなと思ったら、
妖怪や
幽霊って信じるかってことだった。聞かれてることが違った。
違った。妖怪を信じてるよ。
あ、そうなんだ。
妖怪っていう言い方は変だな。なんかつくも神っていうの。
え、何？
物には全部に神様がいる。生きているっていう方を信じてます。その代わり宗教は信じていません。
なるほど。
っ ていうふうに、本気でリアルで答えるとね。物に何かあった時には、壊れたりとかしてもありがとう、今までありがとうとか、そういう気持ちとか、何かあった時に、あ、お家が今ちょっと機嫌悪いなとか、そういうようなこととかあるから掃除しようとか。
気にしたことない。
そうね。
あんまり。
うん。
妖怪の存在も気にしたことないし。
あ、ほんと、座敷話とかね。なんか。
幽霊の存在も、あんまり気にしたことないな。
私も霊、もともと人間のものに対しては、ちょっと疑心暗鬼というか。
人間のもの？
人のが死んで魂になるから幽霊でしょ？
そういう幽霊。
妖怪は自然霊。もともと木の精霊であったりとか、その、ものからパワーができて作られた妖精とか妖怪っていうのは、そういう部類じゃない？で、昔の人っていうのは、そういう、その、神様と同じように、その、なんか、物を大切にしなきゃいけないっていうのは、っていう、その、信仰的な、すっごいその、神様一人じゃなくて、いろんなものに感謝をしなさいっていう方を信じてます。
はぁ、
あ。ほう。
なんか、うん。理解したよ。
理解したようなしてないような。
私理解したよ。
だけど前世はあると思うよ。
また転がったよ。なるほど前世。前世はあってほしいな。
あ、本当？
うん、前世はあってもいいと思う。
前世はね、まあ、なんかしら自分がどうして克服できないんだろうっていうような、なんか暗闇が怖い。
私が先端恐怖症なのも、
あ、そうなんだ。
高所恐怖症なのも、入り口狭いところが苦手なのも、すべて前世の行いだと思ってるよ。
そうそうそう。だからきっと、防空壕の中に、竹槍があって、
で、防空壕は崖の上ね。
そう、崖の上。
崖の上の防空壕で竹槍に刺さって亡くなった前世がいると思って
る。そうなの、そうなの。だから今、こんだけ、いろんな怖いものがあるんだろうねっていう話をしてた。
でも私も戦争嫌いだから、確実にどこかの戦争に巻き込まれて、すごい、すっごい理不尽だったんだろうなって。
いや、でもさ、前世がいるんだとしたら必ずどこかの戦争には巻き込まれてると思う。
そうね。
いや、いろんな戦争があるじゃん。
まあ、いろんな戦争、国も違えばね。
そうそうそう。
あるけど、絶対巻き込まれてるでしょ。
何のために戦ったかとかもあるかなっていうふうにも、思ったりはするけど。
まあ、前世あってもなくても戦争は嫌よね。
また話がいろんなところに行ったよ。戦争は嫌になったけど、大丈夫かな、これ。まあ嫌です。
嫌じゃない
そう、いいっていう人はいないでしょ。
いないいないいないいないいないいない。
あと幽霊は除霊されれば、そう、私本当にあった怖い話っていうのが大好きなの。でも最終的に除霊されてほしい。いつも言ってるけど。
そうね。
最終的に除霊されるならば、
幽霊話は絶対除霊と、恋愛話は絶対ハッピーエンドって言ってた。それ絶対だよね。
出なきゃちょっとね。
なるほどね。
心もとないです
よ。怖いよね、そのままじゃね。いい幽霊なら信じる。
いい幽霊。
これで大丈夫なのかなね、うちは。よっちゃん納得してるのか。
いや、つおたって言った時点でね、こうなることは目に見えてるじゃん。
そうなの？みんな分かってた？
あれ違うの？
いや、まあ、もう一枚ぐらい言ってからちょっとティータイム入りますか。
そうですね。
これは人間計算機さんですね。
ありがとうございます。
こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃんのあらじわ。
あらじわ。
さて、今回のテーマはふつおたということで、ちょっと違った覚悟で投稿してみます。
お
もう投稿しまくってるよ、みんな。
うん、
今回は、あえて、一休さんがどんな副題を考えるか予想してみました。
なるほど、なるほど。今回の副題。
みんなちゃんと覚えてるかな？ちゃんと覚えてるかな？
あとで答え合わせしましょう。
そうですね。
うん、
候補は3つ。
はい。
1、なるラジへの投稿はかなり勇気がいるよ。by 山川琴美。
ああ。
初めてのなるラジは高い壁。
ああ。
2、なるラジは女子会を放送しています。お姉力の高い方、お待ちしています。3、私は話をすり替えるのが得意よ。ナルラジを暴走させているのは実はこっちゃん。第52回で抜粋するとしたらこんな感じでした。
なるほど。
改めて考えると、こっちゃんの名言が多いなという印象ですね。
これはあれですよ。私、B 期な、私 B 期の作り方ですよ。
またそれやる？
いや、違う。いや、正解はこちらじゃないですか。
あ、そうか。正解いきますか、とりあえず。
正解。
正解。第52回。藤本ちゃん総体でエンディングが超静か。メールフォームも紹介して、まるでラジオみたい。
ほら、
これ、藤本ちゃんが、藤本ちゃん主体ですから。
え、待って待って、イッキーさんいつも私主体なわけじゃないよ。
いや、そうだけど、う
ん、今回はってことか。
そうそうそうそうそう。
うんうんうん。
着目点が違ったな。人間計算機さん。
人間計算機さんはもう常にだから、こっちゃん中心に回ってるってことだよ。
うんうん、あ、そうなの、う
ん、ってか、だからこっちゃんの言葉がすごい刺さってる。
ああ、そうね。
刺さってる。
刺さってる。まあ、いい、いろんな意味でね。
いろんな意味でね。
でも、今日、来たね、うん、一休さんのメールにね、うん、テーマの作り方っていうのがあってね。
何それ何それ、
テーマの作り方っていうのがあって、紹介した、こういう風に副題を作りますっていうのがあって、その中の、前回のね、やつだと、前半は私だったみたい
な。おー、まあ、せっかくなんで紹介して、
紹介しちゃいます、うんうん、一休さんも一枚いきますね、うん。こっちゃん、岡崎先生、藤間ちゃん、ならじは、
ならじは、
今回のメールテーマである、ふつおたのネタが思いつかないので、副題の作り方を投稿します。まず、2013年2月更新の第52回を3回くらい通しです。まず、この時点で3時間、3時間
ですよ。ここだよ、ここ。
この回のトピックスをピックアップします。
あー、マジか、
前半のテーマメールでは、テーマは第1回ナルラジ調査、うん、大失敗はじめましてさんゼロ。
山で面白いんだけど。
山川さんの名言、口コミ足りないよ、みんな口コミ、3つが挙げられます。そして後半では、藤本ちゃんが早退。藤本ちゃんがいなくなったからエンディングが静か。初めてメールフォームを紹介の3つです。テーマメールも盛り上がりましたが、初めましてさんがいないのは今に始まったわけじゃないので、で、今回は藤本ちゃんの総体をメインのネタに決めます。藤本ちゃんをいじると、こっちゃんと岡崎先生の受けがいいことも理由の一つ
だ。そうなんだ、
本当に
そうなの、そうなの、二人、
そうかな、
その盛り上がりの部分を何回も繰り返し聞いて、
3回まず、聞いてよ。
まず3回聞いた後に後半の盛り上がっている部分を、また繰り返し聞いて、さらにネタを絞ります。短くテンポよくを心がけています。
すごい、本当にね、短くテンポいいもんね。
というわけで、2013年2月更新の第52回は、うん、藤本ちゃん総体でエンディングが超静か、メールフォームも紹介して、まるでラジオみたいに決定させていただきました。
どういう人間計算機さん、
これだよ。
ふらで聞いてるわけじゃない。
ちなみに前半部分で副題を決めると、うん、ナルラジ調査大失敗、はじめましてさんゼロ、口コミ足りないよ、口コミ、となります。
ちょっとこっちの方が、
こっちの方がちょっと近いよね。
そうね、
なるほどね。
これはすごいよ、人間検査来た。
すごいよ、
イッキューさん。みんなさ、これはネタ、確かにちょっとね。
いや、すごいな。涙ぐましい。
常連さんの皆さんの努力たるやん。
これを52回分やっているってこと
だ。そう、うわ
ー、すごいな
チェックしてるんだろうね。今ここ盛り上がってる。何秒ぐらいみたいな感じで。
そうか、盛り上がりの部分の。
で、もう1回、2、3回繰り返して、やっぱりこの部分でちょっとみんな、受けてるぞ、受けてるぞっていうの、プラス多分、皆さん、リスナーさん同士でもわーって言ってるのも、加味されてる
んですよ、ね。なんせ、私たちってさ、うん、一つのことに絞らないじゃない、
そうだ、あちこち、あちこち。
一つのことに絞れないじゃない、
あ、絞らないだとできるみたいだもんね。
絞れないから、分散するじゃない、
そうね。
その中から、何をチョイスするかって、
うん。そう、このチョイス力
すごい。
だって、もうその副題だけで、その時何を話したかが本当にフラッシュ
バック
する
。わかるわかる、
うん、やったやった、そうだったそうだったっていうのがね。それを考えると、
うん。そうだよね。だって52回の中でも相当なんかいろんなことがドカンドカン起きてたはず。
もちろん、もちろん、
その中で、一番盛り上がった部分をピックアップしたってことだもんね。
そうよ、ね。すごいわ。いやありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんも参考にしていただけ
た。参考にできる？
わかんない。
いやー、大変だよ。レベル高いよ。
すごい、本当にうちの番組はリスナーさんたちで成り立ってます。
そうそうそうそう、もちろんですね。
もちろんですよ。リスナーさんたちがいなかったら成り立ちます。
じゃあそんな普通歌ももうちょっと続きます。いやー、ということで、
はい、
ほんといろんなネタがありますね。ネタって言っちゃった。
またもう今更ですよ。
今更ですよ。
今までの、うん、もう、先生のネタっていうのを数えたらもう切れないですからね。
うん、いいんじゃないですか。
皆さん、いろんなものをお持ちで、いろんな箱をお持ちで、
ま
あ
ま
あ
ね。まだまだ来てるのでね。
うん、はい、
ありがとうございます。
もう、紹介しましょうか。
うん、
はい、
どんなネタかな、
どうしたの、 紹介して、どうしたの？
どれにしようかなって。
選んでるの？
選んでますか？ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは
ナルラジは
毎年言っていますが、そろそろ花粉症が怖くなってきたビビンブです。
はい、かゆいです。
あー、始まってますね。うん、さて、お三方は婚活頑張ってますか？よの、この、少し響きなの。そろそろ第2回婚活イベントの開催を心待ちにしています。
そうだね。そうだね。
まあ、そういう冗談は置いといて。
冗談なんだろ？
すごい反応、反応いいな。お三方は行ってみたい場所ってありますか？先日、某情報番組を見ていたところ、うん、箱根にある、なんだっけ？
くず竜。
それ。くず竜神社というものが特集されてました。うん、どうやら縁結びのパワースポットでかなり効果があるとのことですよ。毎月13日の月。
月次祭じゃない？
月次祭、うん。毎月13日の月次祭の際は、うん、多くの女性が参拝に訪れているみたいです。番組で特集されるくらいなので、ご存知かもしれませんが、神秘的な雰囲気もあり、縁結びだけでなく、パワースポットというだけでも、訪れる価値はありそうでしたよ。うん、興味があれば、オフの日にぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そして早く自分のようにレア人になってくださいね。ってことで、行ってみたい場所やパワースポットがあれば教えてください。それでは、PS、ビビコが可愛くて毎日辛いです。
この野郎。
ねえねえねえねえ、そのさ、そのさ、縁結びのパワースポットってさ、これさ、一人で行っても意味ないってことでしょ？
いや、違う違う違う。出会いをくださいっていうのも縁結びね、お願いできるから、その人とどうこうなりたいっていうことだけじゃなくて、どうか私に縁をくださいっていうのも縁結び。
あ、そうなの？
いっぱい持ってるよ。
いっぱい持ってちゃダメじゃない？
いっぱい持ってるよ。
で、私、アホの子みたいになってるから。
そうそうそう。聞いたんだけど、お守りって自分で買っちゃいけないんだって。
そうです
よ。だって全部買ってきてもらってんだよ。
すごい。違う、違う、違う、聞いて。買ってきてくれるの。もらってんじゃないの？
心配してるの。
買ってきてくれるの、みんなが。
周りはむしろ。
だいたい東京大神宮かな。
そうだね。だね。
あそこのはいくつも。
うん、東京の。
あ、もうだいぶ長いことお世話になったんで、
うん、
お返ししました。
そうだね。
お返ししてきました。今まっさらです、私。
ゼロってこと？
あ、はい。いつでもお待ちしております。
こちらが白いぞ。
自分で買いには行ってませんよ。友達と行って、
う
ん、一緒に、
うん、そうそうそうそう、
友達と私が買って、私の分を友達に買ってもらうっていうのはやってましたよ。自分では買ってないです。
私ね、でもね、神社とかで縁結びを買ったことがない。
だからじゃない？
待って待って待って、買ってる。だからじゃないの意味がわからない。
そうなの？ほら、人によるじゃん。そう人によるから、先生は買ったら、なんか、行っちゃうかもしんないよ。
じゃあ今度買ってくるよ、先生。
本当に、切実に。おかしいな。なんかね、こう見ると、どうしても縁結びの本にはこう興味がいかなくて、うん、ペットのお守りであったりとか、健康なんとかとか、あとお仕事だったらお仕事のやつとか。
うん、いや、だって、あ、わかんないけど、うん、私はその神社に行くときに、うん、この神社に行こうってなったら、うん、そこって、うん、そこでは何が、
ああ、なるほどね。
というか、何に長けた神社なのか。なんて言ったらいいの？なんて言ったらいいの？
ご利益
が。これ、何がご利益のある神社なのかっていうのを、だって調べて、それのご利益を期待していくわけじゃないですか。
そうだね。
だから、それこそ、仕事が、どうこうとか、芸能の神様、のところだよって言われたら、
うん、
そこでは縁結びは買わないです、
うんうんうん。
そのお仕事とか芸能とかだったら、そこの、なんか学業成就じゃねえな。
まあ、まあ、まあ、芸とか、
うん、とか、
お金とかね、いろいろしょ、
買いますよ。うん、で、縁結びのところに行くときは縁結びを期待していくんで、縁結びしか買えません。
そっか、その縁結びのとこに行こうっていう発想がないから多分私そもそもないんだろうね。
まあえ、じゃないですか、そこまで、
ちょっと待
って。縁結びの方にはまだちょっとってことなんじゃない？
違う違う違う違う、
ね。気持ちが向いてないってことだよね、そっちに。
いや、そんなことはない、そんなことはないと思うんだけど。
必要としていないねん、もう。
違う違う違う違う。
それよりも、まずちょっと、仕事を、みたいな、ってことでしょ？
そういうことよね。
でも、縁結びってね、うん、そういう縁だけじゃないわけですよ。
え、
仕事の縁
ラブだけじゃないわけですよ。
あ、本当？縁って。そうなの？
え、そうじゃないの？
そうだったのか。
私、だいたい縁結び 遊びって言われちゃうともうラブの方しか
思ってなかった。
ラブのお守りもあるけど、うん、別にそういうことじゃなく、本当いろんなご縁の、ご縁を作るっていうか、ご縁がいっぱいありますよ
っていうので。あ、じゃあ、こっちゃんがもらってるのは全部ラブなの？
だと私は思ってるけど、もしかしたら違うのかもね。
そうかも。だからだよ。
いろんな縁が
出てきた。いろんな縁ができたでしょ？
できたかな？
できてるよ。
できてる気はするけど。
でしょ？
ラブじゃない方の縁なのね。
でしょ？ほら、友達増えてんじゃん。縁。
私だからね、縁結びはそういうことだと思う
んですよ。そうよね。クズリュってその、ラブの方じゃない方で私、なんか頭に残ってるんで。そうそう。どっちかって
言ったことあります？
多分ね、箱根に何回か旅行には行ってるので、そこに直で行ったことはないけど、周りは通ってる。
う
ん、なんか箱根の、あれよね。
周り行くだけでもいい
よ。湖やら何やらの、そばにあるのが多分クズリュよね。
あ、見たことあるってこと？
そうそうそう。
遠目に見たことあるって
こと？そうそう。
あれは、
あそこ有名なとこだよ、みたいな。へー。
でも行かなかったんですか？
そう。
近くまで行ったんだ
ね。私だけじゃなくて、だから集団だったから、その集団がそういうのに興味があんまりなかったので、行きたいっていう雰囲気にもならず、誰も行こうかとも言わなかったから、ふーんでそれで終わったっていうところなんだけど、ね、あんまり縁結びってそうや。私大体だから招きの方なんです。
招き？
猫招きとか。
なんかそういえば、いっぱいありましたね。必ず行く猫招きのとこあるって言ってましたよね。
そうなの。なんかね、自分に合う合わないってない。さっきのね、妖怪とかの話じゃないけど、ここのお寺私に合わないな。
妖怪、自分に合う妖怪とかいるけど。
違う。そうじゃなくて。妖怪を信じましたっていうのと、一緒で。
私、一旦もね、ちょっとね、なんか塗り壁の方がまだみたいなことだと思って今、びっくりした。
いや、違う。その、なんかお寺とか、もうそこ、例えばその、すごい有名で、パワースポットでって言われるところに行ったんだけど、自分になんか合わなかったなっていう場合と、そんなに有名じゃないけど、ここすごく好きだなと思って、なんか
まず行きたいと思って行くこと自体自分に合ってるのかなって思いますけどね。なんか、聞いても、あんまりピンとこないから別に行く気ないなっていうところもあったりするじゃないですか。
ね、求めてないってことだよね。
だからそれはあんまり、行ったらびっくり かもしれないけど。あれごめんねみたいな。
とにかく一時期のパワースポットブームっていうのがあった
んです
ね。あの時にはちょっと苦手でしたね。だから何でもかんでもパワースポットになりすぎちゃって、なんか人がいすぎちゃって、パワースポットだったかもしれないけど、なんかもう空気が違うような感じが。
みんな吸い取られちゃ
った
。世の中全部やられちゃった。
邪念とかね、なんかいろんなものがね、そっちの方が強すぎてみたいな、なんかそういうイメージが強くて、なかなか行けなかったんです
けど。なんだろう、私すごいなんかこう鈍感だからなのかなって思うんだけど、そういうなんかどこの神社に行ってもそういうなんか聞いてる感じがするみたいなのが、もうそれともなんかちょっと違う気がするみたいなのも一切感じたことないんだよね。
私全然ない。それこそ前にも言ったかもしれないんですけど、あそこです、猿がいっぱいいるところ。
日光？
そう。
東照宮？
日光の東照宮ではなくて。
見ざる言わざる聞かざる？
そこよりも先にある、もう今だったら絶対行けないんだけど。
行けない
の？杉並木がいっぱいあって。
花粉ですね。
そう。
花粉か。
その当時は大丈夫だったの。
もう命がけで。
命がけで
行くしかない。
その時は全然大丈夫だったんだけど、なんかの取材の時に一緒に、出版社の方と一緒に行かせてもらって、そこの取材は、杉並木の方の取材だったんだけど、ついでに近いところにその神社があるから行こうって、行かせてもらった神社の名前が本当わからないんだけれども、とりあえず木、樹齢木、神木が、ものすごい本当にパワーがあるぐらい、ドンって来たのが初めてこう、うわ、神様っていうかなんていうかが本当にいるとこんだけ神々しいんだっていうふうに感じた木がありました。
へー。
でも私あんまりこういうとこ行かない方だと思いますけど、でも清正、
はい、
清正の井戸と、京都奈良の方の天川神社っていうとこには行きたいなって思って行って、なんか気持ちよかったですよ。
あ、そうだから、そう 頭が痛、あの、例えば私乗り物酔いがひどいんだけど、うん、降りた瞬間スッて消えるとか ね、ある。
なんだろう、涼しいみたいな
感じ。涼しい
なんか、快感で言うならば、澄んでる感じ。
すがすがしいってこと？
そうそうそうそう。そうとも言う。
まあ、空気だけじゃなくてね、気持ちもね。
気持ちがすがすがしいってこと。
ふわって、ふわってなる。
そうそうそう。濁ってたけど、澄、うんうん、んだよみたいな。
へ
ぇー。清原さんの時は思った。
そう、なんかね、いろいろあるところがあるっていうふうに思うこともあれば、なんか、あ、本当に観光地だなって思うところもあったりとか、
へ
ぇー。人はいっぱいいるけれども、でもそれは多分人によって感じ方は違うと思う。ちゃんと感じられ、あの、波長があって、迎え入れられてる人には多分気持ちいいところだろうけれども、私には観光地にしか考えられなかったとか、そこの、とにかくその、ご神木は、中を、が空洞になってて、そこをくぐり抜けていい、
うん、
ところで、どなたかのお墓だったの、なんか徳川家の方か、どなたかのお墓が近くにあるっていうお寺で、
うん、
で、ちょうどもう本当にもう、霞んでる状態で、雨も降ってるわけじゃないんだけど、視野も全体的にも、本当になんか神秘的な、
かか
そうそうそう、ちょっと雨が降ってるような状態だったのが、ちょうど行った時に霞んで、っていう中で行ったから、もう本当に、こう、神秘的で、くぐらしてもらった時に、なんかの、金銭に触れる光線に触れるっていうのかな、もう泣きそうなぐらいなんか、うわーって浄化されるイメージ。
へ
ぇー。もう一回来たのに名前がわかんないから、もう来んなって言われてんのかなって。
もう一回浄化したから。
行けないし、そうそ
う
そ
う。あ、もう行けない。そうだ。
むしろ行ったらもう鼻水だから、涙だから、だったら何もよくわかんない、ね。
今行くと偉いことになる。そうだった、そうだった。危ない危ない。むしろ
行けないってこと。
電車で行きましたよ。なんかすごい延々と。ありました、ありました。
いつか、巡り会えんのかな、
会えんのかね、
全く、あ、騒がしいから、
いや、
そのせい。
でも多分、根本的にその先のご縁がないとね。
あ、そっか。ご縁、あ、ご縁、ご縁
最終的
そっか、違うの、パワースポットに行くだけじゃなくて、パワースポットからもらって、そっから何かが、なんかが起こらないとダメなんじゃないの、
あー。起こった気はしないけど。清らかになったわで終わった感じがするよ、私。
いや、あの、実際ね、そう、実際。あの、お仕事のご縁はいっぱいいただくんですが、なんかわかんないけど、こっちのね、恋愛成就の方は未だにないね。
なんかすごい景色とか見て、わぁ、すげぇみたいな感じになることあるけど、それと同じ感じかな。う
んうん、あ、でもそんな感じ
テンション上がるのかもしれない。
テンション上がるわーってなる、
うん。うん、それもあるかもね。
なんか、あれ、なんだっけ、あの、北海道行った時にさ、うん、韓国行ったじゃん。
うん。
韓国行った時超テンション上がったの。
すごいテンション上がってたの。
ほんと。あ、すげえすげえと思って。
なんか、ね。
網走刑務所
あそこはパワースポットでも何でもないと思うけど。
そっか。
すごいね。でもね、二人目なの。
ほんと
違う友達も。
えー、
あの、その子は警察官になりたかった子だから、うん、
ああ
なんとなく分かったんだけど、うん、テンション上がるのも。
うん、
も藤本ちゃんもすごくテンション上がってる
のね。前世が関係あるかも、
うん、そこにいたのかない
やいやいやいや。そしたら嫌な思い出じゃないのかな。
嫌な思い出か。
ねえ、テンション上がったってことはなんか。
テンション上がった。北海道は結構テンション上がったね。
北海道はね。
北海道は私も行った時に上がりましたよ。やっぱあそこはすごいなんか独特な空気もあるし、食べ物美味しい。
うまい
本当に。
いや、ホルモン超うまくて。やばい。
なんかね、ずっと住んでたから、その、ことがよくわからなかったじゃないですか。でもこっち出てきてこんだけ経つと、いや、やっぱいいとこ住んでたんだなっていう気はします。
うん、
食べ物やっぱ美味しかったんだなっていう気はします。もうちょっといただけにもっと美味しいもの食べたけばよかったなっていう気はします。
確かに ね。
いつでも行けると思うと意外に行かなくなっちゃったりね。まあ、いつでも食べれると思ったらまあまあまあになること
が。いや、それが普通だったから。
そうなんだね。あって当たり前だから。
生活が普通だったから。ね、普通だと当たり前のことになっちゃうからね。
確かに
ね。ちょっと離れてみないとね、わかんないです
からね。
そうね、
ほら、一枚でこんなによ。
やばいやばいやばいやばいや
ばい。もう一
枚
いこう、
もう一枚。もう一枚いきます。はい。じゃあどうぞ。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
アサバーです。
はい。
これね、どこから行っていいのか。
終わっちゃったよ。
え、どういうことどういうことどういうこと
なんでなんで紹介
とりあえずね、あのね、先日ツイッターで、うん、私宛てだけにつぶやいたことなんで、皆さんわかんないかもしれないんですけど、猫がいっぱい飾られているパン屋さんっていうのを紹介していただいて、
猫がいっぱい飾られている
パン屋さん。写真があるんです。皆さんには見せれないかもしれないけど、ごめんなさいね。とにかく、いろんなところに、パン屋さんなんだけど、うん、猫の写真とかね、はあ、あとその、なんとか猫ちゃんを紹介しているような感じの、え、これでパン屋さんなのみたいなところをご紹介いただいたんですけど。
パン売ってんの？
そう、パン屋さん
だからね。
パン屋さんなの。
猫型のパンとか？そういうこと？
外しかこの間は行かなかったんだけど、うん、改めてパン工房に行ってきました。
ああ、
そうそうそうそう。そう。で、今回は店員さんに、お店の中猫でいっぱいですね、と話しかけたところ、そうなんですよ、と猫好きオーラ全開でテンション上がっていました。
ああ、なるほど。
さっきの藤本ちゃんちょっ
と。なるほど、なるほど。
話せるんですね、猫のこと
あ、なるほど、なるほど。
感じで、店内の写真も撮影したので画像を添付します。っていうのがこれです
ね。ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、話はガラリと変わりますが。
変わっちゃうのね。変わっちゃうんだ。
テレビを見ていたところ、うん、ユッケ復活というニュースに入りました。
そうなの
テンション上がりました。
そうだ。
というニュース画面に入りました。はい、なんでもお店で調理をしなくても済むように、うんうん、出荷状態で加工が済んでるユッケなら販売が可能ということで、
あね、パックの状態で出てくるの。だからパックをされたユッケがね、パックをされた状態でパックのまんま出すから、お店の中で調理をしていないから、
あで開けるのね、自分で真空
パックをビリッ、そう自分でそうビリって開けて。それあのだからお店の方は卵とタレだけ出すわけ。
おー
でそのパックを同時に持ってきて。出すから、お店の中で。
子供に知ってたよ。
ね、
残念だな、
サバさん。あのね、何でもお店で調理をしなくて済むように、出荷状態で加工が済んでいるっけなら、うん、販売化が可能ということで、パック状態のユッケの出荷が増えているそうですって言おうと思ったら全部取られちゃった。
ごめん、ごめん、ごめん、
ごめんね。すでにご存知かもしれませんが、すでにご存知でしたよ。ぜひ、今年はユッケをお楽しみください。もう食べてるようです。
本当に、ユッケ食べれるんだ、嬉しいね。
そうなのよ。ユッケ復活っていろんな焼肉屋さんで書いてあるから、え、どういうことなんだろうとは思ってたんだけど。
そういうことなの。一人前ずつパックで出してくれる。
へえ、なんかレバ刺しも復活って書いてあるけど、あれはでも豚レバーのことなのかな。
レバ刺しの方はわかんないな。私レバ刺しにはそこまで興味がない。
あれも
わ
からない。あらららららら。
私は、肉派、なんていう、身派あの、なんていうのなんていうの内臓ではなく、身派なので。
身派なの
身派なの
身派なんだね。
漢字にしてお願いカタカナじゃなくて漢字にして
肉の身
肉の身の方。
油身派でしょ
油身派どちらかというと油
油派だ
っつ油派なので。
ユッケは油ではないね。
そうだね。そうだよね。普通の身だよね。
身の方。
身派なのね。
身派なの。
もうすでに食べてるってことね。
あ、食べてはないよ。
あ、本当に、うん、食べれるという情報がもうバッチリ入
ってる。そうそう。で、これが今広がってきてますよっていう状況なの。
おー、あの、いつも行くような、お肉屋さんとかでももうやってる。
私がいつも行くようなお肉屋さんではやってない。
あ、まだ。
やってない。なんかその、加工ができるよみたいな、そこの、なんていうの工場みたいなところが、そういうの作り始めてたから、そこに、なんかその、お願いしますって、その、なんていうの入荷をしたところじゃないとやってない。でその、系列の、そこの系列のお店しかまだやってないから、
うんうん、
それが広まるといいねみたいなニュースが出てる。
へぇ焼肉も全然あれから行ってないんで。
どれから
肉姫に感謝祭じゃなくて。
感謝祭って私たちがおごるの
意味がわからないよ。
なんだろう、ね。まあ、立てまつってる感じ。
立てまつってる。今日はなんかね。
ご利益ないよ、ご利益。
いや、
耳が痛くなるぐらい。
美味しいお肉。美味しいお肉と縁がありますように。
あ、そういう縁ね。
あれ以来、だってもう美味しいお肉食べちゃったら美味しいお肉しか食べたくないじゃない
確かに。
じゃあ、あれは、うん、あれは焼肉という別の食べ物なの。
一緒じゃないの？
え、じゃあ何と？
肉料理とあの焼肉はまた違うんだよね。
まあ肉料理とあの焼肉は違うと思うけど、焼肉屋ぐらいでしかユッケって出てこない。
あ、ユッケの話？そ
うね、ユッケから展開したよ。肉料理の話じゃなくて。
ああ、そうかそうかそうか。びっくりした。そうかそうか。なるほどね。
肉食べてないみたいになってる。 てさ、あれ以来肉食べてないんだってるけど。
多分肉は食べて
る。肉食べてる、ね。
まあでも、やっぱりすごい美味しいお肉とかっていうわけじゃなくて、まあちょっと栄養足りなくなったから、豚肉食べとこうかなぐらいのしか食べてないから、
うんうん、本当に。なんか栄養足りなくなったから、あれ食べようかなって思って物食べたことないな。
そうなの？
あれ？本当に？
私すっげえ、今日はしっかり働いたから、肉、豚肉食べて。
違う。
豚肉食べて。
栄養素の話よ。
え、だから、今日はすっごい喉使ったから、カスカスになっちゃったから、この喉を回復させるために、豚肉で回復させなきゃと思って肉食べたいってよく言ってんじゃん。
それはよく言ってる。豚の油で。
そう、喉を潤す。
でもね、本当にね、これはね、藤本ちゃん教に入ってるわけじゃないけど、うん、喉がカスカスで、ラジオの収録した後に、うん、みんなでサムギョプサルを食べたことがあったじゃない、うん。喉がすごい潤ったの。
そうよ、
スルンって。
よく声出るようになるんだから、豚の油は。
そう、今までの中で収録の時にあれだけ出なかったのに。
それさ、油なの？B2 がうんぬんって食べ
たい。多分、
栄養素だ
よ。B2 だと、あれ、タンパクだよ、多分。タンパク。タンパクが壊れた、なんか細胞を修復してくれる力を持ってるんだよ。
そうなの？
B2 的なやつが。
いや、でも多分、喉につるんときたのはやっぱり豚の油じゃないの？
油だね。
っていう気は。
どっちや？この人なんだ？二点三点するよ。そうなのか。
豚肉がいいんだよ、豚肉が。
いや、でもそう、疲労回復を含め。
そう。
いや、なんかあれ、ちょっと、今、B2 少ねえな。B2 取んなきゃなって思ったりしたことないから。
でもほら、強制的に取ってたじゃん。
まあ、強制的に取ってる。栄養失調だって。このご時世、栄養失調になった時にね。
びっくりよ。
野菜ジュースと、調整豆乳だけは飲んでくださいって言われて。
病院に言われてね。
うん。ねえ、まさかこの年で栄養失調になると
ね。ねえ、まさかね。ずっと一緒に行動共にしてる人が栄養失調になるとは思わなかった、
ね。びっくりした、ね。
食べてもいたのに？
食べてなかったの？
食べてなかったの、ね、
一緒にはいたけど、ご飯は食べてなかったんだじゃあ、その時は、う
ん。そんなに多量摂取はしてなかったんじゃないかな。
なるほどね。
当時ね。うん、もう数年前の話ですよ。うん、まあ、まさかね。
いや、びっくり。
栄養失調ですって言われると思わなかった。
びっくりだよ。
ね、あ、超びっくりだよ。
はい。で、まあ、なんか、やっぱり、どこに飛んだかわからない。
ねえ、やっぱ、普通はね、いろんなところに飛んでる、ね。
到着できたかわかんない。
着地が
さっきのメールは何だったの結局何の
聞い
た
え、だから、ユッケ復活した
よ。あ、そうか、ユッケか。うん、あ、じゃあ、答えてんじゃん、ちゃんと。うん、話は、それてない。
答える前にも全部。
全部言っちゃったから、
言っちゃったから、マサバーさんはもうね。
今ね、
残念なこと
で。
私が
お母さん
ってなって
。違うよ。
メルギョカのと一緒じゃないよ。
メルギョカのと一緒じゃない
ね。今回、ふつおたをテーマに。
はい、皆さん、ありがとうございます。何回かふつおたで、皆さんの気持ちを発散させない。
え、みんなはさ、テーマのメールを送るのとさ、ふつおたを送るのとさ、どっちがいいの？
どっちなんだろうね。
ふつおたを送るのがいいんだったら、もう、テーマなんか言わないよ。
それはそれで、書きづらい人もいると思うの。
そうか。
なんか一つのことに絞った方が、書きやすい、みんな書きやすいんじゃないかなっていう私たちの親切心。
親切心そっか。
で、人によ
る
よ。
人によるよ。
いつもテーマを決めてて、いや別に普通歌はいつだって募集しているわけですから。
うん、そうか。
書きたい時に書いていただければ。
ただ、テーマがあると、普通歌がどうもここしばらく読みづらかったっていうか、読まれづらかったので、
テーマ読まなきゃ。
1枚か2枚ぐらいとかっていう状態になってたから、それから考えると、今日は皆さん思いの丈を書いてきたなって、
それぞれの。
本当にフリートークってこういうことねっていう。
読ませてもらいました。
そう、状況でしたが、さあ、じゃあ次回はどうしよう
って、ね。とりあえずじゃあ次回のメールに一言それも添えてもらう？
ふつおたがいいとかテーマがいい
って、うん、テーマいらんわとか ね、
そうだね、
どうせ脱線すんだろ、テーマ書いたところでお前らふつおたと同じ扱いなんだろって書いてくれればね、
じゃあ、なるラジ調査第2回
早くも早っ、
なるラジにテーマトークはいるか、
いるかどうか、いるかいなか。
もういるかいな、いらないかだけでも書いといていただいて。ね、
とりあえずじゃあ今回はテーマ作っとこう。う
ん、以上作っておきます。ね、さっきの朝ばあさん続きじゃないんだけどね、うん、一言テーマからね、うん、ぼちって取ってきました。
かわいそうだったからね、さっき
ね。
藤本ちゃん
の
ね、
そうだね。ね、普通の人はあまり持ってないんじゃないっていうような珍しいもの何かありますか？仕事関係以外でお願いしますっていうことで、僕は囲碁や将棋で見かける 対局時計。
ああ。
持っています。それは珍しい。うちはのオセロ大会用に購入しました。あ、買ったんだ。というような。
持ってるんだ、対局時計って。
対局時計ってあれでしょ、時間もう何分、うちらに必要そうなやつ。
おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。
ダメだよ、私見ないもん。
結果見てない。
スタート時間とか見てないから
。あれどうなってんの？なんかボタン二つあんじゃん。
あれはお互いのやつでしょ？
そうだ、
待ち時間、持ち時間。
そうそうそう。あの、もう時間いっぱいですよとかっていうので鳴らすんでしょ、あれって多分。
あ、
だからそれからの、
じゃあ時間が来たらジリーンとかなるの？
ジリーンっていうか、あの、なんか、
ならないと多分気づかない、うちら。
うちら、ね。
まあ、私ら、ね。
うちら、それ目覚まし時計でいいんじゃない？
あ、そうか。
なるほど。目覚まし1時間後ぐらいにセットして
くる。そう、長い長い。
ジリリっていう。あれ、試しに1時間にして、鳴らしちゃう。
なるよ、
簡単に。時間になったので、今回はこの辺で。
急に終わらすみたいな。
大変だな。
大変すぎる。はい、ということで、
珍しいものとかですか、
うん、普通の人はあまり持ってないんじゃないのっていうような珍しいもの。
しかも仕事関係以外だよ。
それ難しくない？仕事関係、
まあ、自分の仕事でこういうのを持ってます。まあ、うちらというかね、あの、あれだったらストップウォッチとかあんまり普段持たないんじゃないっていうようなのはなしってことじゃないですか。まあ、ちょっと、自分のプライベートの方で趣味でこんなの持ってますが、みたいななんかがあればっていうことで、ぜひあの次回までに見つけてきてください。
マジか。仕事関係っていうの外そうよ。仕事関係以外っていうの外そうよ。
まあまあまあ、ね、
全然思い浮か
ばない。全く思いつかない。
じゃあまあ、最悪仕事関係で、そういうの使うんだっていうのもありかな。
だからといっても仕事関係だと言われても
思いつかない。ただみんなが、うん、みんなが、あの、うん、仕事関係以外っていうのを外した方が、うん、みんなも送りやすいんじゃないかなと思って。
ああ、なるほど。うん、じゃあ、普通の人は僕は仕事でこういうのを持ってます。ます
なぜそれみたいな。仕事そういうの使うんだみたいな。
みたいなのも OK に
しよう。じゃあ、OK にしましょう。じゃあ、普通の人はあまり持っていないんじゃないというものをぜひ自慢してください。
あ、そうだね。
自慢。あの、こういう風に使いますとか、うん、こういう時にもらいました、みたいな感じで。
そして、あの、うん、一番最後には、うんテーマ、いるか、いらないか。
そうですね。ちなみに、テーマ、いる、いらないです。
もう全然。いる、いらない
です。いる、いらない。そこ、あの、調査なんでね。
そうそうそう。
読むか読まないか分かんない。
じゃないから。そうそうそうそう。
調査して。
まあもちろんなぜならっていうのが書きたい人は全然書いてもらってもいいけれども。
じゃあ、初めてさんもいる、いらないだけ言ってくれる。
初めてさんも分かんないよね。初めてさんは、初めましてって書いてあればもう即採用だ。
そうそうそうそう。私思うんですけど、テーマいりませんなんて、そんな言葉。
一回聞いただけじゃ分かりません。全然構わない。
あくまでも調査なんで。
うん。
で、それで、じゃあ辞めるかっていうと、それもわかんないところなんで。
まあみんながね、いらないって言ったからって辞めるかどうかは私たち次第ってことですよ。
そうそうそう。
いや、みんないらないって言ったら辞めるよ。一人でもいたら、その人に向かってテーマを発する。
そうなの？
また演出発表
で。ちょっと待って、それ、
あなたじゃあ次あのテーマね、読むか読まないかわかんないけど。
ひどい、ひどい。
とりあえずね、調査ってことでね。
はい。はい、皆さんありがとうございます。ぜひぜひ、あの、このように、どしどしとお待ちしております。
はい。
ということで、
はい、
今月はこの辺で、お別れなんですが、
はい。
なんかお知らせございますか？
あ、大人の事情です。
私、あの、前回、言ったやつでもよければ、
あ、はいはい。
リピート、
アフターミー。リピート、アフターミー
で。あ、言うの？アフターミー？マジで？
あの、ロマンスが必要2という、うん、韓流ドラマの DVD ボックスがですね、うん、3月の、6日かな、
うん、
に第1巻が発売されます。で、第2巻が、4月の上旬に発売されます。そちらの方に私出ておりますので。
うん、
あと、レンタルがね、
うん、
ツタヤ。
どうやら。
はい、ツタヤさんだったら、ちょっと早くレンタルがスタートするらしく、3月の頭ぐらいですかね、こちらの方で。まあ、テレビ放送が決まってないので、ぜひとも、うん、あの、仕事している、本気の山川さんが聞きたい方山川さん、本気の山川さんがね。
本気でしょ、今も。うん、
いつだって本気だよ。
でしょ？
あ、本気さ。あの、かしこまった山川さんが聞きたい。
よそ行きの山川さん、ね。
よそ行きの、あの、演技してる山川さんが聞きたい。
普通の女子会トークネタじゃない。
うん。
この声じゃない山田さん。よかったらぜひ見てみて。
向いてもいいので
レンタルでも構いません。よろしくお願いします。
わかりました。私も今大人の事情ってわけじゃないんですけど、今どの辺この放送が始まったぐらいの時にどこまで進んでるのかわからないですが、ちょっと猫関係のお仕事とか徐々に増えつつありますので、またその辺もツイッターなりなんなりで発表していきます。 チェックしていただきたいと思います。はい、というところですね。はい、そして皆さんはテーマ自慢の一品、うん、ぜひ忘れずに、うん、そして、はい、ナルラジ調査第2回目、はい、テーマトークはいるのかいらないのかそれだけでも送っていただきたいと、
はい、
そして初めましてさん、敷居は高くないです。
うん、高くない。
ぜひぜひ初めましてよろしくお願いします。でもいいので送っていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
それではこの辺でお別れです。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで
まったねー。